What's up? いかがお過ごしでしょうか。プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。はい、今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、マモスデザイナー、レプリカチャンピオンベルトバイヤー、ベストオブシャリマシンこと MC イッツでございます。はい、今回の放送が81回目となります。前回があれですね、スターダムの両国大会について、語っていますというような感じで、前回までの、スターダムと、東京女子、そして DDT、この6本分をですね、1日で収録したんですけど、その日のね、喉の調子があまり良くなくて、収録中に大丈夫かななんて思ってたんですけど、意外と聞いてみたら、そこまでこう大きく声が変だったりとかなかったのでちょっと安心していましたけども、あの時結構喉痛くて、でなんか喉が出なくなった時期を経てこうちょっと治りかけみたいな時だったんですね。であの時、まあ、6本分収録して、でうわなんか終わった後すごい喉がさがさして、うわきつーみたいな、これ明日絶対これ出なくなるんだろうななんて思ってて、でまあ仕事も結構声をね出す仕事なので結構致命傷なんですよ、やっぱ声が出ないと。だからうわなんかやだなとか思って、あまあでもねこれでしばらくラジオストック頑張って撮ったから、まあしばらく収録しなくていいかななんてで思ってたんです。でその次の日、サウナ行こうと思って、でもうサウナ行けばもう大体のことは解決するんですよ。だからちょっとなんかまだ喉の本調子じゃなかったけど、まあサウナ行けばもうバッチリ体調も回復して、もうなんだろうな、こうなんもね気兼ねなくこう仕事できるなとか思って、で次の日こうサウナ行こうとか思ってたんだけど、あそういえば全力シューティングスターラジオの収録をしてないなと思って、まあ今週どっかでやれればいいかなみたいな感じでちょっと長さんに相談したんですよ。いつ撮るみたいな。まあでもいつでもいいけど今日空いてるんだよねみたいな。あでも今日サウナ行こうと思ってたんだけどみたいな。で俺もサウナ行こうと思ってたんだよねとか言って、あじゃあ行くかサウナみたいな、じゃあ一緒に行こうみたいな。で2人でねなかなかそこサウナ行くのも久しぶりだったんですよ。だからあーなんかいいなみたいな、じゃあ一緒に行こうぜっつって、でいつも長さんがね車を出してくれてで乗っけてくれるんですけど、その日普通に家の近くのところでいつもの集合場所のところで待ってて、で長さんの車あったから、あー来た来たと思って、あったあったと思って、で大体あれ準備とかしてそこの場所に行くのに、まあ到着してそんなすぐ俺が先に待ってることはまあないんで大体長さんが来てから俺が行くんですけど、でなんかもうその日は、まあ、準備とかもしてたからもうすぐ本当連絡待ちで、あ着いたかみたいな感じでバーって行って、で車乗ってじゃあ行こうってなって、で普通にいつものみたいな感じでういっすみたいな感じで車乗って喋ってたら、あこれ収録してますみたいな、いや収録してんのかよ、いや俺は正直ね喉の調子良くなくて、で前日にね6本も撮ってるから、ちょっと全力的にさ、まあ、ちょっと休みでもいいかとか話してたから撮らねえんだろうなと思って、普通にサウナだけだと思ってたんだけど、まさかの次の日にね全力シューティングサラダを撮るっていうね信じがありましたけど、だからあの時いつもだったら、まあ、2、3分待たせるんですよ。であいつ先にこう俺ん家のその近くの集合場所まで、まあドライブしながら一人撮ったんですよね。だからいつもいて長くなってたら遅くなってたらその分一人喋ってたのかいっていうね、ようやるなと思いながらいつもの感情を知りながらそれをやろうとしてたわけだから、ようやるなっていう。あと俺声出ないからラジオやめよっかみたいな、今週は休みでもいっかとか言ってたのに回してんのかよとか思って、でまあ結局、まあ、その日の次の日もさそこまで なんかがっつり声が出なくなったってわけでもないから、まあじゃあいっかってそのまま、行きの道で、オープニングトークを撮って、で帰り道にニュージャパンカップの話と、まあサウナの話をしたのかな。で3本分収録して、でまあもちろんサウナも入ってるし、ちょっとまあ時間も遅かったから、でその日はもうそのまま家帰って、もう収録はせずに、まあ、いつかレッスンマニア撮らなきゃなとか思いながらしばらく、撮るのを忘れていたというような感じですね。だからもう疲れ立て続けにね、たくさん収録してちょっと疲れちゃったんですよね収録疲れをしてしまって、まあまだストックあるしとか思ってたら、もうストックなくなってきたんで撮らなきゃなってことで今回してるような感じですね。はい、まあなんで、ニュージャパンカップの話は全力シューティングサウンドで語ってるので、ぜひぜひ、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。まあ、近々上がるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。で行きの道中の、オープニングのそのトークはですねもう上がってるので、ちょっと気になった方はね、全力シューティングサウンドラジオの方も覗いて、見てほしいなというふうに思います。はい、で、まあ、今回ね話していく話なんですけど、今回は、レッスルマニア、アメリカのとかも世界でね一番大きい団体、WWE の一番大きなイベントといえばレッスルマニア、今回レッスルマニア38の、Day 1、Day 2で2日間にわたって、開催されてるんですけど、その、今日は Day 1について語っていこうと思います。はい、では早速行きましょうかね。はい、では第1試合、スマックダウンタッグ王座戦、チャンピオンジ・ウーソーズ VS チャレンジャー、中野慎介&リック・ブーグス。いや、リック・ブーグスはあれなんですよね、中村慎介の入場曲をねこの生演奏で弾いて入場してきたわけなんですけど、あれは彼がギターをちゃんと弾いてるんだよね、ちゃんとね。うん、なんかマッチョなさ肉体にさギターってスミスマッチなんだけど、この中村慎介はこのスタイリッシュなさねスタイルにかっこいいロックっぽい感じの入場曲がハマるじゃん。それの逆バージョンだね。うん、ごつくてロックな感じを弾いて入場してくるっていう器用なことするやんっていう、なんか違う感じなんだけどどっちもその曲に合ってるっていうさ。で実際これでねタッグ組んでレスルマニアのね、初日の第一試合でタッグ王座戦、いやなかなかのこう大役というかね、いい位置に、ついてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、試合自体は途中までは、シンスケとリック・ブーグスが押してくんですけど、途中試合中盤くらいかな、でブーグスがウーソーの2人を持ち上げてぶん投げようとするんですよ。まあもう見た通りねめちゃくちゃ大きい肉体を使って2人をまとめてぶん投げようとしたところ、持ち上げて数歩歩いた時にこう膝がねぐるぐるぐるっとなって垂れ込んじゃうんですよ。でアクシデントによってね足がこう動けないと、まあ怪我してしまったということで、終盤はですね中村慎介が一人でウーソーズを相手にしなきゃならないというアクシデントがございました。はい、いやでも慎介めちゃくちゃ頑張ってたんだけども、さすがに一人でねチャンピオンウーソーズを倒すことはまあできずに、最後はねフロッグスプラッシュ、フロッグスプラッシュじゃないかボディープレスを食らい、スリーカウント奪われてしまいましたね。はい、まあブーグスいても取れるか厳しいかったところをね、アクシデントがあったので、でここでだからシンスケ取ってたらどうしてたんだろうねっていう返上だったのかなってまあさすがにね一人でタッグチャンピオン取れるほどチャンピオンチーム甘くなかったですね。はい、いや本当は取ってほしかった気持ちもあるんですけど仕方ないですね。はい、まあまた、シンスケの ね、シングルでの活躍もなんか出てきそうな感じが、次の日のラスマークだったかなで、見れたんでね、それも楽しみに、そっち側を、ね、楽しみにしていこうかなというふうに、思います、はい、またね、ブーグス復活したらね、タッグ路線も見たいですしね、うん、まだまだ楽しみがたくさん残ってるような感じで、終わったかなと、まあ、楽しみを残しつつベルトを取れず残念な感じで、終わりましたね。はい、続いて第2試合はドリューマッキンタイヤ VS ハッピーコービンで、これ結構長いですね、マッキンタイヤとコービンのやり取り、うん、でまあ何回かやってるのかな、コービンとその側近のね、なんだっけ、マットキャップモスか、マットキャップモスとこう2人でハンディキャップやったりとか、うん、ハンディキャップモスとエニウェアフォールかなんかでやったんだけど、前回ね、チェンバーでもやったよね、あのリングにぶっ刺さったやつねあのリバースアルバマスラムみたいな思いっきり突き刺さったやつね。でなんか何回かやってるし、もうマッキンタイヤね、結構な確率でね2人をボコボコにしてるんで、まあそれの、ビッグマッチ仕様、まあどうせマッキンタイヤだろうなっていう、リスルマニアでここでハッピーコービンが勝って、またこうなんだろう、構想が続くってよりかは、おそらくハッピーコービンがまたやられておしまいになるんだろうなって感じで、見ていましたと。はい、さあ意外とね、試合展開的にはコービン押すところもあって、コービンがねエンドオブゲーム、エンドオブデイズ決めるんですよ。で俺結構あの技好きで、まあコービン自体が昔から好きな選手なんですけど、あの NXT でね、あの挑発だった時から、うん、結構好きで、あのエンドオブデイズも好きな技なんですよね。で決まったの結構久しぶりじゃないですかね。でしかも相手マッキンタイヤで、あれこれ勝つパターンみたいな、これまさかのね、マッキンタイヤから取るパターンじゃねえとか思って、わーって盛り上がったんですけど、それがカウント2で返されると、いや返したね、マッキンタイヤもすげーってなりつつ、いや結構この日の中でもトップクラスに湧いた瞬間だったんですよね、個人的に。でコービンがね、こう追撃を狙おうとしたところ、マッキンタイヤのフューチャーショック DDT を食らい、最終的にはねクレイモアキック決めて3カウントと。あのクレイモアのあのさ、この3-2-1ってこのカウントダウンしてさ発射するやつ、あのムーブいいよね、うん、まあ、あのサクッとこうカウンターとかで入るクレイモアもいいんだけど、あの予言式クレイモア、あれで決まるのが一番気持ちいいからね、うん。でまあ残念ながらハッピーコービン、やられてしまいましたね。このコービンのこのさキャラクターを いつまでやるんだろうなって感じもありつつ、意外と嫌いじゃないですよね。あのピンプなド派手なシャツ着てちょっとこうなりきんキャラみたいなね。でも実際のインスタとか見てるとさ、本当におしゃれ好きでさ、普段から結構あれに近い格好してんだよねコービンね、うん。で高級なルーズ系してでっけえ肉を食うっていうインスタ、結構コービンのインスタね面白いんでね、おすすめですね。はい、でまあこれ試合後、マッキンタイヤがエプロンにいたモスをねこう剣で切ろうとするんですよ。でこの剣を取った取られてないみたいなさ、この構想がレスルマニアの前にあったんだよね。だから一応その、マッキンタイヤが入場に持ってくる剣っていうのがこのストーリーの中心にあって、でその剣でモスをねこう排除しようとしたところ、ロープとねトップロープセカンドロープをババーンってこうぶった切るっていう。いやなんか最初、まあ、WB のことだからさ、なんかねなガチガチの切れ味すげえ剣なんて持ってこないだろうし、なんかロープがこう外れる仕組みでもあんのかなとか思ったけど、あれ WB ってあれあのロープのやつだったっけね、 それともあれ着る用のロープだったのかな、わかんないけどさ、普通のちゃんとしたロープで、でそれをさバチンって普通に切ってて、わ超危ねえじゃんっていう、そんなんいつも振り回したんかいとかね思うと、いやなんか、まあ、今回のあれなのかもしれないけど、すごいインパクトに残るね、一撃でしたね。はい、で結局まあモスは避けたんですけど、まあそんなね、ロープを目の前ぶった切りと見ちゃって、もう腰抜かして帰るみたいなね、うん、感じでしたね。まあ正直、これはまあこの試合はマッキータイが全て持ってきましたね、うん、完勝でございました。はい、では続いて第3試合、レイミステリオ VS レイミステリオ&ドミニク VS ザ・ミズ&ローガン・ポールですと。はい、この試合はですね、このローガン・ポールっていうこの、まあ、YouTuber、 世界一の YouTuber なのかな、でこの前ボクシングやったりとかしたんだよね、うん、だから結構ね、あのもともとローガン・ポールがっちりしたこう肉体の持ち主なんで、結構まあプロレス向きっちゃプロレス向きだよなとか前々からちょっと思ってて、で、まあ、YouTuber で目立つ外野だから結構合うんじゃないかなと思ってた、今回ね満を持しての参戦だったわけなんだけど、このリングコスチュームザ・ミズとお揃いの感じで黒と黄色のコスチュームで来たんだけど、もう何より目を引いたのがあのネックレスね、うん、あれいつもね普段もつけてるんですよ、あれリングコスチューム用のネックレスじゃなくてローガン・ポール普段からつけてて、であのポケモンカードが中に入ってるんですよね、で周りがこうダイヤでちりばめられたマイアミ・キューマのあのチェーンで、トップスに、これまたダイヤでね彩られたあのケース、でもあれ確かのダイヤいっぱいのジャラジャラのブリンブリンのチェーンよりもあのポケモンカードの方が確か高いんだよね、うん、なんか世界一高いカードだったかな、うん、なんかポケモンのリザードンのカードかなんかで、あれがめちゃくちゃ高いらしくて、まあ、ローガン・ポールもともとこのまあそのオタクキャラみたいな感じでさ、このポケモンが大好きだみたいなずっと言ってて、で自分の好きなそのポケモンの一番なんだろう高いカードというかさ、うん、レアなものを身につけてるみたいな感じなんだろうけど、まあだいぶ変わってますよね、うん、まあなんかさ遊戯王のカードとかもなんかもうありえないぐらい高いカードとかも全然あるからね、あまりこう知ってないとねわからない価値がそこにはあるんだろうけど、あのリザードンのね、あのポケモンのカードなんてただの紙切れだからね、元は絶対ダイヤモンドの方が価値あるでしょとか思うけど、ダイヤモンドよりも全然高いんだよねあのカード、うん、なんかあのあれを買った時オークションかなんかで買った時ちょっとニュースになってますよね、うん、ローガンポール大金の無駄遣いみたいなの取られられてたけど、いやいいんじゃねっていうどう使おうが、うん、好きなものを買いたいしね、うん、いやそれをね肌身外さず、しかもああいう形でねこうフレックスこう自慢するっていうのはなんかヒップホップっぽくて俺は好きですけどね、うん、で肝心の、試合の中身なんですけど、結構ねローガン・ポールが力もあって技も綺麗に決めるし技もしっかり受けるんですよ、でこの試合のストーリーラインみたいなのもしっかり組み立ててくれてて、あのミステリオたちがこのメキシコのね国旗の服とアメリカの国旗の服を着てきて、で途中あのスリーアミーゴスを狙うんですよね、でそれをローガン・ポールが止めて、逆にローガン・ポールが、スリーアミーゴスを決めるっていう、でこうなちょっと小馬鹿にしたような感じで、あのフロッグスプラッシュまで決めてね、残念でしたみたいな、俺がやってやったぜみたいな、意外とプロレスやるやんみたいな、プロレスできるしこうちゃんと面白いストーリー作ってくるじゃんとか思って、ローガン・ポールいいなーなんて思ってたら、その後あれかな、あのミステリオのあの親子のねシックス・ア・ナイン しっかりね受けたりとかしていて、でもうその時点でこうもう勝ちムードなんですよ。なんだこの一回大きなブーイングがあってそれをさこう倒すみたいな。だからローガン・ポールのこの明らかにこの悪者っぽいあれがさこう活躍してヒーローがとどめを刺すっていうこの王道パターンね、うん、で会場もまあ僕もそうですけどよし KK とこうこのままあと3カウント取るだけだなんて思っていて、であのダブルフログスプラッシュを決めたんだけど、ここでミズがね登場してきますよ。ミズが、隙をついてねミスティオにあのスカルクラッシングフィナルを決めてなんと逆転勝ちっていう、最後にミズが全部持ってきましたね。いやミズこういうところうまいんだよな、なんか小ずるいというかさ、いやいいところで来るのよね。でしかもこれ3カウン取ってミズとローガンポロが勝ってどうだみたいな、でお客さんもスタンディング状態でもうブーイングもうブー言ってて、でミズとローポロもどうだどうだみたいな、俺たち勝ったぜみたいなやってるところ、なんとローガンポールにもスカルクラッシングフィナーレ、なんだろうこう一応さローガンポール人気者なわけじゃん。だからその人にさこう悪者のこう仮面をつけてさ登場させてそのまま帰らせるわけにはいかないと思ったのかな。うん、ミズがねあのでミズもこうやって裏切ることによってさこう悪名をこうね広げられるし、いや一番いい働きしてんのミズなんじゃねえかっていう、うん、さすがだなっていうね。まああのキャラクターとそういう起点の聞く男だからこうやってダメ見でね生き残ってんだろうなっていうようなのがちょっと垣間見えちゃったねだからそれ以上にローガン・ポールが良かったっていうのと、ミズがそれ以上にいい働きをしていたっていうのと、あとドミニクがだんだん試合が上手くなってきたなっていう、こういろんな良さが詰まってて俺は好きな試合でしたね。うん、いやまあまさかの結末だったんですけどね、うん、まさかミステリオ横を負けるとは思わなかったからね。はい、というわけでアートの3試合はじゃあ後半に取っておきましょうかね。はい、まあこんな感じでちょっとレスルマニアは、短く、2回分取って、でデイ2の方もね語っていこうかなというふうに思いますので、まあ次回もねこう残る3試合語りどころがたくさんある試合残ってますので、そちらも、聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということで最後お知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッタースターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。感想をつぶやくときはハッシュタグ SSR555、 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。はい、冒頭でもお話ししました、相方長さんとやっております全力シューティングスターラジオもですね、各ポッドキャストで、配信されてますので、そちらも一緒にお聞きいただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今回は、レッスルマニア38デイ1のパート1でございます。はい、次回はね今回の続きを語っていきますので、そちらもお楽しみに。お相手は MC いつでした。